8時11分です。さあ、続いては世界の暮らし、広く詳しく、
ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
この時間は世界各地にお住まいの日本人にその地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はドイツにお住まいの上野恵子さんです。恵子さん、おはようございます。
おはようございます。
今回の話題は何でしょうか？
はい、今日はドイツの庭園のお話をしたいと思います。
はい、
ドイツの庭園と聞いてピンとこない方はいらっしゃるかもしれませんね。うん、でも実はドイツは庭園大国なんです。
庭園大国なんですか？私も正直あまりイメージがないです。
そうですよね。うん、しかし普段の生活でもガーデニングに精を出している方は多いですし、都会でもクラインガルテンと呼ばれるガーデニング専用の場所を借りて余暇を過ごしている方も多いんです。でも今回は大規模な庭園についてお話ししたいと思います。
うん、大規模庭園、どんなものがありますか？
はい、世界遺産登録がされている庭園もいくつかあり、庭園見学はドイツ観光の中でも最もおすすめのポイントの一つです。
うん、
数ある庭園の中で最も代表的なのはデッサウ・ベルリッツ庭園王国です。2000年に世界文化遺産登録されたこの庭園王国は、18世紀後半にアンハルト・デッサウ公のレオポルト3世、フリートリヒ・フランツによって創設されました。一級河川のエルベ川の支流沿いに位置し、なんと1万4500ヘクタールにもわたります。
1万4500ヘクタール。ちょっとですね、先日計算したところ、はい、正方形だったと仮定すると12キロ四方。ですからこれ相当広いですよね。
そうなんです。庭園のあちこちに小宮殿や教会、迷宮、小川を渡るゴンドラなど様々なアトラクションが作られており、なんと人工の島や小さな火山まであり、見応えさっぷりです。
うん、
ちなみにこの火山はちゃんと定期的に噴火します。
本格的ですね。でもこの広さですと見て回るのはかなり大変そうですね。
そうなんです。到底1日では回りきれなくて、庭園の隅々まで見学したい場合は1週間ほど見た方がいいかもしれませんね。
1週間ですか？
はい、私は何度かに分けて訪れたのですが、未だに見どころを全部回りきれていません。一番長いところで全長25キロにもわたり、1930年代に敷地内を鉄道と道路が通るようになって、現在では4つの区画に分かれています。
いや、スケールが大きすぎますね。他にはどんな庭園がありますか？
はい、次に同じく世界遺産登録されているビュルツブルク司教館のバロック庭園をご紹介したいと思います。世界的に有名な観光街道、ロマンチック街道の起点にふさわしいこの司教館は、庭園も大変ロマンチックです。バロック庭園の特徴は人工的に整えられ、左右対称であることです。花壇には春、夏、秋と3度お花が入れ替えられ、ドイツの寄せ植え技術の最高峰と言ってもいいくらいに素晴らしい花々を見ることができます。
ドイツ最高峰ですか。ちなみに今の時期はどんな花が咲いてるんでしょうか？
4月の初めには八重桜が豪快に咲き乱れて訪問者を魅了してやみません。
うん、
それから水仙やチューリップなど春の花がどんどん花開いていきます。初夏になるとバラ園も合わせて見頃になってきます。赤と黄色のバラが惜しみなく咲く様子にうっとりしてしまいます。
行ってみたいですね。
平日に訪れると多くの庭師さんたちが一生懸命作業していらっしゃる様子も見学することができます。また日中はベンチに座って読書をしたり、お弁当を食べている人もいらっしゃいます。バイエルン州が管理していることから、日の出から日暮れまで誰でも無料で訪れることができるんです。それは大きな魅力の一つで、私も頻繁に訪れています。一歩足を踏み入れると非日常の世界が待っていますよ。
いやー、無料ですか。私も行きたいですね。
はい。そしてドイツ一美しい庭園とも言われているのが、ハノーファーのヘレンハウゼン城の庭園です。こちらの庭園は入場料がかかりますが、広大な敷地を探検しながら丸一日過ごせてしまうほどの素晴らしい場所です。
ドイツ一美しい庭園、次々とすごい庭園が出てきますね。こちらは中はどうなってるんでしょうか？
庭園に入るとまずは滝のように作られた大掛かりなカスケードに目を見張ります。
はい、
その他にも広大な敷地にはいくつもの噴水が設置され、小川や小さな洞窟もありますし、テーマ別の区画、例えばバラ園を一つずつ見ていくのも楽しいです。夏にはイルミネーションショーがあったり、コンサートが開催されたりとイベントも満載で、夏の長い夜を堪能できるようになっています。またこのヘレンハウゼン城のバロック庭園は1675年に創設されて以来、今年2025年に350周年を迎えるんです。ヨーロッパで最も価値のあるバロック庭園の一つとして、記念式典や特別展なども開催されるので、私も楽しみにしています。
350年、こちらはもう歴史もすごいですね。
そうですよね。さて、これまでにお話ししたヴィルツブルク司教館やヘレンハウゼン城のバラ園ももちろん素晴らしいのですが、あと2つ、私の大好きなバラ園をご紹介したいと思います。
はい、
一つはバイエルン州北部フランケン地方にある世界遺産の町、バンベルクの新宮殿です。バンベルクは7つの丘を持つ町で、そのうちのドームベルクという丘に立つ新宮殿は、町を上から見下ろせる場所に素敵なバラ園を持っています。色とりどりのバラが咲き乱れ、あちこちからいい香りがする庭園の中にカフェレストランもあり、天気が良ければ外のテラスに座って旧市街や向かいの丘に立つ聖ミヒャエル修道院を眺めながら、大変優雅な時間を過ごすことができるんです。おすすめは6月から8月の間ですね。
いや、最高ですね。もう一つもお願いします。
はい、もう一つはヨーロッパ最大のバラ園、オイローパロザリウムです。ザンガーハウゼンというドイツの中央にある町にあり、近くにある大きな町はライプチヒやエアフルトです。これらを拠点に鉄道で訪れるのがおすすめです。鉄道駅から2キロほど街を歩いていく必要がありますが、想像できないほど広い敷地にあらゆる種類のバラが植えられています。うっとりするようなバラのアーチをくぐったり、バラの丘に登ったり、丸一日バラに囲まれて過ごせるように庭園内にはレストランやカフェもあちこちに用意されていますし、持参したお弁当を食べることも可能です。
うん、こちらはおすすめの時期はいつ頃ですか？
はい、こちらはバラが5月初旬から少しずつ咲き始め、一番見頃なのは5月末から9月初めです。夏の間は夜19時まで開園しているので、目いっぱい時間をかけてバラを堪能することができるので、バラ好きの方には大変おすすめです。庭園大国ドイツの魅力をぜひ体験しに来てください。
いやー、もう日程が1ヶ月ぐらい欲しいですね。恵子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝はドイツにお住まい